FM 797原発災害特別番組。この番組は主に福島原発に関する情報を NPO 法人環境市民と NPO 法人京都コミュニティ放送の共同制作でお送りいたします。こんばんは、環境市民の下村静子です。今日は夜になってから大きなニュースが入ってきました。まずはそのニュースからお伝えいたします。今日5月6日午後7時20分の NHK ニュースの原稿が届いているんですけれども、ご紹介したいと思います。菅総理大臣は6日夜緊急に記者会見し、静岡県御前崎市にある中部電力の浜岡原子力発電所について、近い将来の発生が懸念されている東海地震の想定震源域のほぼ真ん中に位置していることから、現在運転している4号機と5号機を含むすべての原子炉の運転を停止するよう中部電力に要請したことを明らかにしました。菅総理大臣は6日夜緊急に記者会見し、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、浜岡原子力発電所について、国民の安全と安心を守るためには地震や津波に対する安全性を十分に確認する必要があるとして、現在運転している4号機と5号機を含むすべての原子炉の運転を停止するよう中部電力に要請したことを明らかにしました。浜岡原発では1号機と2号機はすでに運転が終了し廃炉とすることが決まっているほか、3号機は定期検査で運転を止めていて、運転再開が焦点となっていました。浜岡原子力発電所は地震の規模が最大でマグニチュード8クラスで、いつ起きてもおかしくないと指摘されている東海地震の想定震源域のほぼ真ん中に位置し、国会などで再三危険性が指摘されていたことから、菅総理大臣は3号機の運転再開を認めないだけでなく、稼働中の原子力炉の停止にまで踏み込んで判断したものとみられますというニュースが入ってまいりました。今日はまずこのニュースのことから、お話を伺っていこうと思います。お電話に出てくださっていますのは、京都大学原子炉実験所助教の小出博明先生です。小出先生、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
まず最初に浜岡原発の、停止を要請したという、ニュースが入ってきたんですが、先生はこれをお聞きになってどのように思われましたでしょうか。
そのことを取り上げれば嬉しいです。
はい、
はい、ただ私自身は浜岡だけではなくて、日本中で動いている全ての原子力発電所を即刻止めるべきだと言ってきましたので、
はい、
ようやく浜岡を止めるという一歩が始まったのかなと思います。
そうですね、
はい、
まだ、要請をした段階で中部電力の社長の回答はまだ得られていないため、
そうです、ね、
安心はしきれないところではあるんですけれども、はい、大きな動きになっていくと、いいなというふうな願いをね、はい、持っていてくださっているというふうには思いますけれども、
はい、
わかりました。では、この後も、引き続き、あちこちにある原子力発電所が停止していくような動きにつながっていくと、本当にいいかなというふうに思います。
はい、そうしたいと思います。
はい、さて、その、心配な福島原子力発電所の方の話なんですけれども、先生としばらくお話を、させていただいていないうちにいろんな動きがありました。
はい、
それぞれの、1号機からですね、5、6号機までの、ニュースがいろいろこの間出てまいりましたので、その、状況といいますか、状態がどのようになっているのかというのを先生から解説していただきたいと思うんですが、
はい、基本的には私は変わっていないと思います。
はい、
安定化あるいは事故の収束に向かっているとも思いませんし、はい、破局に向かっているとも思いません。
はい、
破局をなんとか食い止めようとして東京電力の、東京電力あるいはその下請けの方々も含めて福島で作業をしてくださっている方々が被爆をしながらなんとか破局に至る道筋を防いでくれているということが、
はい、
この1週間2週間という間続いているのですね。
はい、
少しでも早く安定化したところに行かせたいのですけれども、はい、そ それがなかなかできないという状態で苦しんでいるというふうに私には見えます。
はい。1号機で、まあ少しでも早く作業が進むようにということで、まあ、格納容器を水で満たす換水措置というのが、取られていて、昨日5日午前11時過ぎに作業員2人が、まあ、中に入った、原子炉建屋の中に入ったということだったんですが、
はい、
これもかなりその危険な作業を伴っていたということなんですよね。
はい、もう原子炉建屋の空気はもうそういう放射能で汚れていますので、はい、その空気を吸い込んでしまうと内部被曝という被曝をしますので、
はい、
決してその吸い込んではいけない。だからまあボンベを、酸素ボンベを担いでですね、
はい、
全面マスクをして、
はい、
体はまあ宇宙服のような服を着て入るしかないという、そういう状況の中で作業をしてくれているわけですね。
あの以前先生に伺いましたが、かなりだから動きにく
い
状況の中での作業ということなんです
ね。そうです。
この今おっしゃった空気の浄化なんですけれども、はい、これは排気するための何か機器を入れるためのまずそのダクトというんですかね、はい、ホースのような大きなもの、はい、それを設置したということなんですね。
そうですね、はい、
これは排気するというのは外に出してまたなんか戻すというような仕組みになっているんですが、どのようなこれは仕組みになっているものでしょうか。
原子炉建屋という、はい、まあ、建物があって、
はい、
そこの中の空気がものすごく汚れているのですね、
はい、
でその外側にはタービン建屋であるとかサービス建屋とかいうのがあるわけですけれども、はい、そちらはまだ少しはきれいという状態にあるわけ、うん、まあ比較の問題ですけれども、
はい、
そこもすごい被曝環境なんですが、まずそのタービン建屋あるいはサービス建屋という方から原子炉建屋に近づきまして、
はい、
そちらの方から原子炉建屋の中にダクトを突っ込んだのですね、
はいはい、
で原子炉建屋の中の空気を引き出してきまして、
はい、
まあ、いわゆる掃除機のフィルターのようなものを通して、
はい、
もう一度空気は原子炉建屋の中に戻すという、そういう作業をしたのです。
それでその、まあ、放射能の汚染された空気というのは少しはきれいになるということなんですか。
そうですね、そう東京電力も期待しているわけですし、私もそう期待しますし、
はい、
もし私が東京電力の福島の署員であったのであれば、はい、必ずこの作業はやると思います。
ああ、そうですか、
はい、
ということは、まあ、放射能でその汚染されている空気というのは、まあ、常に放射性物質が出続けているので、ずっと汚染され続けるわけですよね。
そうですね、はい、
そうするとその、空気をきれいにする作業もずっと延々もうやり続けなければならないと。
本当はそうなんですが、
はい、
そういうもう時間的な余裕はありませんから、
はい、
ある程度きれいになった段階で、
はい、
作業員の人たちがもう中で作業をするということしかできないと思います。
ああ、そうですか、はい、それだけ長い期間待ってられないという状況なわけですね。
はい、要するに原子炉建屋というものの中には格納容器という、はい、もう一つ、まあ、建物があるわけですが、はい、格納容器に損傷があることがもうすでに分かっていますので、
はい、
格納容器の中からどんどん放射性物質が漏れてきているのですね、原子炉建屋の中に、
はいはい、
ですから原子炉建屋の中の空気をまあきれいにするのはいいですけれども、
はい、
きれいにしたところでまた漏れてきますので、
はい、
いくらやってもまあいたちごっこみたいな形になるわけです。
ああ、じゃあそのフィルターで、まあ、きれいにしつつ、まあ、きれいと言ってもその全然きれいじゃないんですけれども、本当は少しはマシな状況を作りつつも気を見計らって、もう少し作業を進めるために入っていってしまうと。
はい、もうそれしかやるようはないと思います。
でその入っていくというのは、つまり先生が前に教えてくださったその原子炉 その水をなんか循環させるための作業をする、はい、ということなんですか。
そうです、その通りです。
その作業、その原子炉の水を循環させるためにもまたなんていうんですかね、よく私には中が分かってないので、これ素人的な言い方になるかもしれませんが、さらにそのこう困難なことが待っているんじゃないかなと不安になってしまうんですが、
はい、ですからものすごい汚染した原子炉の中の水というのがあるのですが、
はいはい、
それを、まあ、循環させて、
はい、
熱だけは取りどこかに捨てなければいけないというその作業をしようとしているわけですね、
はい、
ですからものすごい汚染した水を循環できるように配管を設置しなければいけないわけですから、
はい、
その現場に行く以外にないのです。 で、その作業はもうロボットのあるではできませんから、
はい、
生身の人間がもうそういう汚染環境に行って配管を設置するなどの大工事をしなければいけないという状態にあるわけです。
それはそのさっき言ったその水で浸してしまうその換水措置をした後の作業になるんでしょうか。
多分そうではないと思います。私は換水なんてやる必要はないと思ってますし、
はいはい、
やるとむしろ危険だと思っていますので、
うん、はい、
換水などはする必要がない、
はい、
ただ循環できる回路を作ればいい、はい、いいと私は思っていて、作業環境が許すのであれば、
はい、
一刻でも早くやった方がいいと思うのですが、とにかく今の作業環境は悪すぎるので、なんとかもっと改善しないといけないと思います。
もうその少しでも良くなる方法は先生はね、その水を循環させて、
はい、
もうずっと常に冷やせる状況を作り出すことしかないというふうにお話しされてましたよね。
はい
はい、なるほど。1号機はまあそのような状況で危険ながらも作業を進めてくださっている作業員の方たちがまだ人数的におられるというふうに考えればいいわけですね。
は
い、
そうですね。
でこれ、まあ、1号機だけをその、今見ていたらいいというわけではなくって、2号機、3号機、4号機、5号機、6号機まで、あるわけですけれども、はい、2号機の方は2号機の方でまたこれはその大量の水が漏れていたというところの、作業をなんとかその、汚染された水を外にできるだけ出さないようにというふうに進めてたわけですよね。
はい、
これでその今度海底 の, その土壌から、まあしかもですね20キロぐらい離れたところからも高濃度の放射性物質がこれ出たということですが、
はい、
これはそのやっぱり離れたところにまで流れていって落ちたというふうに考えたらいいんでしょうか。
まあそうですけど、福島の発電所の敷地から今現在もどんどんどんどん汚染した排水が漏れているのです。
漏れている、はい、
はい、何かピットというところからの漏れを防いだから、
はい、
もう大丈夫というふうに、なんか皆さん思っているのかもしれませんが、
はい、
そんなことは全くありません。はい、ピットの目で見える滝のように流れ落ちていたその部分を止めたとしても、
はい、
他のトレンチとか縦坑とか、すべて同じコンクリート製の構造物ですので、
はい、
もうそこら中からじゃざ漏れになっていると私は思います。それは、空気中を滝のように落ちないから見えないけれども、
はい、
まあ、地下に染み込むわけですし、はい、それはいずれ、まあ、海へ出ていくという形で、
はい、
今現在も海にどんどん流れていって、海を汚染する、つまり海底の砂は汚れる、
はい、
魚も汚れるという、それが進行しているわけですね今。
そうすると、まあ、以前教えていただいた通り、まあ、ざーっとこう流れているところは象徴的で、まあ、そこを塞いだらなんとなくもう大丈夫なんじゃないかというふうに見えてしまいますが、実は見えないところでもっとたくさん亀裂が入っていて漏れているはずだと。
はいはい、当然です。
それがその今海で高い濃度となって検知されてしまっていると。
はい、私の予測はそうです。
なるほど。4月29日に採取した2号機取水口の沖230メートルの海底の土から、1キログラムあたりセシウム137の濃度が通常の3万8000倍の8万7000ベクレルという数値で、ヨウ素131の方は5万2000ベクレルというのが出たということなんですが、
はいはい、
これはなんかみんなツイッターなんか見てますと、本当にこの数字が正しいのかっていうような向きもありましたけれども、まあ正しい数値だというふうに文科省の方は発表してたようなんですね。これもちょっと信じられない数字ですね。
はい、凄まじいですね。チェルノブイリという原子力発電所は内陸にあって、
はい、
で吹き出してきた放射能が直接地面を汚染したわけですけれども、はい、今福島の場合は海へ漏れていってる、
はい、
海には膨大な水があるわけですけれども、それで薄めてもなおそれだけの汚染が生じるということは、もうとてつもないものを流しているということの証明です。
先生、ちょっと素人の質問ですが、これがその海底の土から採取されたということは、下にどんどん沈んでいってその土のところが高濃度になったというふうに考えればいいんですか。
セシウムというのはですね、はい、土にくっつ つきやすいのです。
土にくっつきやすい。はい。はい、
ですから、海水の中のセシウムは、海底の砂に接している部分ではどんどん砂にくっついていってしまうという、そういう性質を持っている放射性核種です。
なるほど。そうすると、これは、その後、移動して流れていくというようなことは考えられる？
いやいや、もちろん流れていきます。
流れていきます。
は
い、
それはもうどんどんどんどんその福島の敷地から今出てきているわけですから、はい、一部はまたくっつきますし、
はい、
くっつかないものは外へ流れていくわけですし、
はい、
一度くっついたものもまた剥がれて出てきますので、汚染をどんどん拡大することになると思います。
ではその今の距離からもどんどん、まあ、先生がね、これは世界中に広がる問題なんだっておっしゃってましたが、はい、世界の海にもう流れていくということを考えとかなければならないということなんですね。
はい、
分かりました。まあ、2号機は、まあ、そういった状況がまだ続いているということですね。
はい、
そして3号機の方もこの1週間で、原子炉のその温度がですね、30度以上上昇しているというニュースが入ってきました。
はい、
これも今またなぜその30度以上も上昇しているのかというのが不安になってくる話なんですが、
はい、
先生はこれはどういうふうにお考えになられますか？
現象としては非常に単純だと思います。
はい、
温度というのは、
はい、
発熱と除熱のバランスで決まります。
はい、
で発熱はもう崩壊熱というものは決まった発熱しかしませんから、
はい、
それを冷やすのに失敗して温度が上がったということです。
冷やすのに失敗した。
はい、つまりその今まで、外から入れてる水の量があるわけですけれども、
はいはい、
その量が減ったんだと私は思います。
あ、3号機へ注水していた水の量自体が減ったので、はい、
温度が上がってしまったと。
減ったというのはいつもその、まあ、量はね、なんか水素爆発しないためにこう加減をしながらっていう、その加減が難しいんだって先生に教えていただいたことありましたけれども、
はい、
じゃあその加減がうまくいかなかったと。
そうですね。
はい、
要するに当然福島は今1号機2号機3号機をとにかく同時に壊さないように冷やそうとしてるわけですね。
はい、
でポンプは、どこかの配管がつながってしまっていて、
はい、
一方例えば1号機にたくさん流そうとすると他のところが減ってしまうという、そういう構造になっているというふうに聞きました。
はい、1号機2号機、まあ、3号機どこがつながっているかちょっと定かではありませんけれども、つながっていてどこか一方にたくさんすると他の号機のところが少なくなってということで、はい、まあ、3号機の注水分が少なくなったために温度が上がったのではないかというふうに見られるということですね。はいはい、だからこれはそのバランスを見ながら今後も同時進行で進めていかないといけないということですね。
難しい作業。
なるほど。そして最後その、昨日でしたか、こう5号機6号機は、まあ、冷温停止していたにもかかわらず、その建屋の地下部分に大量の水が溜まっていることが分かったというニュースも入ってきました。
はいはい、
でこの地下に配電設備があると、でここにもし何かその浸水などしてしまうと止まってしまう恐れがあるというふうに聞いてるんですが、
はい、
その冷温停止状態であったとしても配電設備でが浸水で止まると不都合がこれあるわけでしょうか？
もちろんあります。電気が止まってしまったら、
はい、
ポンプも何も動きませんので、
はい、
冷温停止状態がまた破れてしまいます。ですからそんなことは絶対避けなければいけません。
あ、そうするとその冷温停止状態だったのがまた熱を持ってきてしまう可能性があるということ？
もちろんです。
そうですか。そうするともうここも絶対その地下にその漏れていたその大量の水が溜まっているというその原因を究明して、なんとかそれを排除しなければならないと。
そうですね。
いう作業が必要になってくるというわけですね。
そうですね。でもそれは多分東電の説明によれば、
はい、
いわゆる自然の湧水だと言ってたんだと思います。
え？
自然の水だと。はい。でもそれは本当かどうか私は知りませんが、自然にそこでは湧水があるので、通常ならば流していたと。でも今はもう敷地全体を汚染しているので、
はい、
一切流してはいけないと言って政府から止められていると。それがだんだん水位が上がってきて今危機的な状況に陥りそうだという話だと思います。
なるほど。まあ、しかしその溜まっているものならばそれはどこかに まあ、外に流さないようにして処理しなければならないということになってくる、
ね、本来はそうですね。
そうですよね。はい、分かりました。まだまだその全くその安心できる状況でないということが確かなことは先生のお話から確認することが、できました。今後もまあ推移を見守っていかなければならないと思いますので、また先生時間を、作っていただいてお話伺える時間を、はい、よろしくお願いしたいと思います。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ということで、京都大学原子力、原子炉実験所の、助教でいらっしゃいます小出博明先生にお話を伺いました。ちょっと予定していた時間を少しね過ぎてまでお話を伺うことができたんですけれども、今の、お話を振り返っておきますと、まず1号機の状況ですけれども、まあ危険を冒して作業員の方が中に入られました。それは原子炉の水を循環させ、なんとか熱を取り除くこの仕組みを作るために入られたということなんですけれども、まあそれがなんとか早くできるようにと、まあ中の空気をですね排気してきれいにしつつ、少しはマシな状況にしつつ、この作業を、するためにですね、できる状況を作るためにですね入られたということだったんですけれども、まあ、しかしながらその空気を、完全にきれいに、するまでには時間がかかるので、まあ、途中である程度いったところ見切り発車で、まあ、多くの作業員の方たちが、中に入られてその作業をせざるを得ないだろうという話でした。そしてまた2号機の方は、まあ外からですねテレビニュースなんかで見えていたダーッとこう汚染水が海に流れ込んでいるその状況を止めることはできたんだけれども、見えないところでおそらくまだその漏れている状況は続いているはずだと、その汚染水が今海に流れ込んでいるのではないだろうかと先生は見ておられるということでした。ですので、まあ、4月29日に採取した2号機取水口の沖230メートルの海底の土、ここから高濃度のその放射性物質が検出されたわけですけれども、そういう状況が起こっているのではないかと。で、これが続く限り、まあ、セシウムなども、全部流れていって、まあ、土についたりとか土につかないものはもっと遠くに流れるであろうし、あるいは土についたものであっても一旦はついたけれども剥がれてまた、福島、県の沖からさらに遠くへ流れていってしまうであろうと。ですので汚染は広がるというような見方をされておりました。そして3号機の方の、まあ、30度以上、温度が上がってしまったという状況は、おそらくその注水自体がうまくバランスが取れなかったのであろうと、まあ、1号機2号機3号機がつながっているのかどうかは、定かでありませんけれども、まあ、1号機2号機3号機同時にこれ冷やすという作業を続けているので、どこかに大量の水が行くと、まあ、2号機3号機が少なくなったりとかですね、そういうバランスが崩れると、そのために、まあ、3号機の温度が上がってしまったのではないかというお話でした。そして新たに5号機6号機の建屋地下部分に大量の水が溜まっている、このことについては、まあ、東京電力ではもともと湧き水が湧水が多いところでその水が溜まっているのではないかという話、らしいということなんですけれども、しかしその地下には配電設備があって、このもし配電設備に水が漏れて浸水で止まってしまうということになると、これは5号機6号機今冷温停止状態であるんだけれども、そこが熱を持ってくる可能性があると。なのでその部分は何としてでも、まあ、電気が止まらないようなそういうことをしなければならない状況であると、ここも、まあ、新たにですね心配の種が増えたというふうに考えてもいいのではないかというふうに、思います。まあ、小出先生冷静にですね様々なところを見つつ判断をしておられましたけれども、まだまだこの状況が、予断を許さないということが続いていることは確かだというふうに思います。そんな中で、まあ、冒頭にご紹介をしましたけれども、浜岡原発に関するニュースでですね、菅直人首相が中部電力に対してですね、運転の停止をするよう要請をしたというニュースが入ってきておりました。さてもう一つ、ここで お知らせをしておきたいんですけれども、今、文部科学大臣と、経済産業省資源エネルギー庁長官宛にですね、原子力ポスターコンクールの永久中止を求めますという要求書を出しています。これはですね、現在福島第一原子力発電所で大量の放射性物質が放出され、私たちの生存に欠くことができない水や食料にも大きな不安が広がっている中ですね、原子力が安全かつ地球に優しいエネルギーであることを誰もがもう疑念を持たざるを得なくなっていると。そのような中、電力供給の安全性及び地球に優しいエネルギー源であることの広報及び原子力エネルギーの推進を目的とする、原子力ポスターコンクールというのが今までされてきたわけなんですね。で、今年もひょっとするとそのコンクールが開催されるのではないかということで、これは到底国民の理解を得られるものではありません。そしてさらに言いますと、原子力エネルギーを、安全かつ地球に優しいエネルギーというイメージを抱かせるようなコンクールになってしまっているわけですね。そのコンクールに小学生や中学生、青少年を参加させてポスターコンクールを今までは実施してきました。この、行為というのは健全な教育の推進に、これはもう、背くような行為というふうに言わざるを得ません。ですので、本年度以降このような趣旨のコンクールなどを一切中止することを強く、要求しようということで署名活動を行っております。環境市民のトップページからこの原子力ポスターコンクールの永久中止を求めますというところに、行っていただくことができます。で、紙の、署名もダウンロードしていただくことができますので、ぜひ多くの皆さんにこの、署名を、していただくようにご協力をお願いしたいと思います。今、ウェブサイト上では11,476という、署名が集まっているんですけれども、これ5月31日まで延長していきたいと思っています。ですので、どうぞウェブサイト上あるいは紙をダウンロードしていただいて、この原子力ポスターコンクールの永久中止への要求書への署名をですね、ぜひとも皆さんの力でたくさん集めていただきたいというふうに考えております。どうぞよろしくお願いいたします。それから最後にですね、浜岡原発を止めたら電気が夏場足りなくなるのではないかという話がまた出てくることかと思います。しかし心配はありません。小出先生もですね、いろんな講演のところでおっしゃっておりますけれども、原子力発電所を止めてもですね、電気は足りなくなる心配はないということを皆さんにお伝えしておきたいと思います。詳しいことは今日も時間の加減でお伝えすることはできませんけれども、そういった、情報もまた今後環境市民ではウェブサイト等を通じてですね、発信していきたいと考えております。また今月号のニュースレターでもそのような内容の話を掲載しておりますので、ぜひともご覧いただきたいと思います。お送りしてまいりました FM797 原発災害特別番組、今日はこの辺でお別れしたいと思います。この番組は主に福島原発に関する情報を NPO 法人環境市民と NPO 法人京都コミュニティ放送の共同制作でお届けいたしました。それでは今日はこの辺で失礼します。さよなら。